シネマアクティフ東京支部の音声配信です。松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい。記憶マシマシ映画祭あ、違いますか
違います。
ちょっと違いますね。
違うということですね。
マシマシだし。
いや、なんか評判の良かった企画、そのままパクったら、まあ、評判、僕の評判も良くなるかと思いまして。
マシマシじゃないです。
怒られると思います。
今宵一本の映画公演という番組やっております、ラフランスと申します。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ次、この方にも来ていただいております。
はい。スペシャルゲストのロンペです。よろしくお願いします。
お願いします。はい。で、さらにもう一方、お願いします。
シギラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
すごい大人数で。
多いですね。久しぶりじゃない、
はい、これは最大じゃないですか、今まで。
そうですね。5人って多分初めて
で。そうですよね。
あ、そうなの、
うん、
はい、うん。
何分かかるか分かんないですけど。
いや、朝まででしょ。
もう1時間もないんですよ、それ。
朝まで。
朝じゃないか、それ。朝まで。日付はもうすぐ変わりますよね。はい。
じゃあ、今日はバルド、偽りの記憶と、一握りの真実についてを5人でやるんですけど、もう早速言っていいですか？
いいと思います。
はい。はい、お願いします。
じゃあ、この映画は、2022年制作のメキシコ映画で159分、R18 ですね。現代もバルドで、なんか、スペイン語みたいなの書いてるタイトルです。で、監督がアレハンドロ・ジ・イニャリティで、脚本も、イニャリティがやってて、ニコラス・ヒアコポーネという方と一緒に共同脚本ですね。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、レベナント、蘇りし者、バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡で、2年連続のアカデミー、監督賞を、受賞を果たしたアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリティ監督が、事前的要素を盛り込みながら、一人の男の心の旅路をノスタルジックに描いたヒューマンコメディということで、
うん、
この作品はネットフリックスで2022年12月16日から配信されてるんですけど、11月18日から一部劇場で公開されている作品ということですね。ただ今、ネットフリックスで見ようと思ったら全然見れるということです。
はい。
はい。じゃあ、この作品を、ラフランスさんから感想をお願いします。
発起人だからね。
そう。
発起した理由も後で言いますね。
はい。お願いします。
その前に、まさかアレハンドロ・ジー・イニャリティって言うと、おしゃれやから僕も今度から G
って言うと。書いて
たんだけど。アレハンドロ・ジー・イニャリティって言うと。ほっけなんすね。俺も使おうと思いました。
はい。
すいません。僕らですね。まあ、読んだ、今日、そうですね。ロンペさんと石山さんを無理やり誘ったのは僕なんですけども、まず、この映画を皆さんとお話ししたかったっていうですね、まず僕が見て思ったのは、全く意味わからなかったんですよ。
どっかで聞いたことありますね。
何を言って、あ、そうそうそう、この間、あ、そうそう、まあそれも話したけど、全く意味わからない、この映画。最初から最後まで。
そう
で、全く意味わからないのに、なんか、めっちゃええもん見たって思ったんですよ。それが、わからなくて、
うんうん、
ちょっと4人に僕に説明してほしいって思ったんですよ。なんで僕が面白いと思ったかを。
お子様みたいなことです。
我に何が面白いか伝えてみようってことですか。
俺その大臣になりたい。ラフランス王に伝える大臣になりたい。
君は意味がわからないが、なんか面白かったぞよってことです
か。月80万ぐらいもらってそれやりたい。
まあ、すげえな。死んだら出せるやろうな。っていうことなんですけど、なので僕、後で喋っていいですかね。まずはちょっと皆さんに、この映画をちょっと話して、僕、聞きたいんです。皆さんがどう思ったかのかっていうことを、
うん
うん。なので、そこからちょっとみんなで話していきたいなっていうことで、一旦僕ここパスしていいですか、卵。
はい。
ラフランス王にじゃあ説明しようぜ。
ね、そうね。はいはいはい、はい、はい。これ順番聞いてくるよ。
じゃあこれ、あれだね、後でなんか、一番良かったでしょうみたいなのは、
いやいや、
からもらえたり。
そんな偉そうなことはしませんよ、僕は。
ちなみに、今日話す順番も、ラフランスさんが決めたっていう。
王が決めたから。
王様が決め
た。我が決めました、我が。
はい。
じゃあ、二人目の ロンペさん。
大臣？
はい。ロンペ大臣お願いします。ロンペ
大臣から。
はい。ロンペです。僕は、去年一回、この映画館で見て、で、今年に入って、ネットフリックスでもう一回見直したって感じですね。うん、で、本当は二回目吹き替えで見たかったんですけど、これ、ネットフリックスの吹き替えないんですよね。うんうん、なんで、両方字幕で見たっていう感じですね。で、まあ、イニャリトゥといえば、メキシコ出身で、この、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥと、
うん、
ギレルモ・デルトロと、
うん、
アルフォンソ・キュアロン、
うん、
という、メキシコ出身の、昔から仲のいい3人、
うん、
スリー・アミーゴスとか言われてますけど、
うん、
まあ、全員が、アカデミー賞で監督賞を取ってるっていうすごい3人ですけど、
すごいことだよな。
うん。すごいよね。まあ、その中で僕は、キュアロンが、好きなんですけど、
うん、
まあ、そのキュアロンが、数年前にローマっていう映画を撮ったんですけど、
うん、
まあ、その作品自体が、キュアロン自身の自伝的っていうか、幼少期の体験を交えながら、メキシコを描くっていう作品、で僕はすごいこの作品好きだったんですけど、
うん、
まあなんか、僕がバルド見て思ったのは、タイミング的に、なんかイニャリトゥも、あれ見て、なんか自分もやりたいって思ったんじゃないかなっていう感じで、なんか、イニャリトゥなりのローマを考えてったら、
うん
まあ、ちょっとそういう形にならずになんかこういう形になったのかなっていうのを、見て想像したっていうところですね。
うん、
で、まあ、僕、この映画2回見たんで、
うん、
2回目は、構造がもう分かってるんで、うんうんうん、とても、2回目の方が当たり前ですけど、すごい分かりやすかったっていう感じですね。うん。
確かにね。
うん、で、なんか、まあ、初見の時も、まあ、映画の後半で、まあ、これは、まあ、まあ、主人公がイニャリトゥの分身と思われる、う
ん。ちょっと待ってください。これ、今回ネタバレは？これ聞いてる人は、これ、ドキドキしながら聞いちゃうね。大丈夫。
はい、ネタバレありです。
ありですね。はい、はい、ごめんなさい。
いえいえ。
ですよね。はい。で、映画の後半で、おそらく、イニャリトゥの、主人公は分身である映像作家のシルベリオ・ガマっていう、主人公だったんですけど、まあ、彼が脳卒中で倒れてるってことはわかるんですね。
うんうん、
で、まあ、映画の後半の方で、あ、この映画の中で描かれたことは、こういうことだったのかっていうの、まあ、を、まあ、一部ですね、振り返ることができるんですけど、自分の見た記憶の中で、まあ、当たり前ですけど、もう一回見直した方が、これはよりわかる作りになってるんで、
うん、
僕は二回目の方が、ここはこれでっていうのはよくわかったっていうところですね、
うんうん。
で、この映画、東京国際映画祭でも上映されていて、ね、フランスさんが会えなかったとおなじみのイニャリトゥが来日してたんですけど、その時のトークが映像で残ってるんですけど、まあ、そこで結構、イニャリトゥ自身が、あんまり考えないで、感じ取るように見てくるみたいなことを言ってるんで、あ、まあ、なんか、まあでも、まあ、考えられますけど、なんか、そういう風に撮ってほしいんだなっていう感じはすごいしたかなってことですね。で、まあ映像的には、本当面白いですし、まあ僕はと、特に、冒頭の荒野みたいなとこで、すごい主観視点みたいな感じで、ビョーンってジャンプする場面は、まあ僕去年スクリーンで見たんで、なんかすごいそこは冒頭ですけど見応えがあったし、まあみんなそうだと思いますけど、とはダンスの場面とかもすごい、見栄えがしていいなっていう感じがしたし、あと、なんだ、スタジオみたいなとこ行って、メイク室の場面っていうのがあるんですけど、結構そこの場面とか、すごい鏡越しのショットが多いんですけど、まあ、明らかに本来であれば、鏡越しにカメラが映ってるはずの場面なんですけど、そうなんだけど、カメラが映ってない感じとか、すごい面白いなっていう感じで見たっていうところですね。
うん
うん、だから、その面白い、映像の面白さプラス、劇中の、その主人公シルベリオ・ガマだったり、その息子の口を借りて、イニャリトゥが結構言いたいことを言うっていうのが、この映画の、僕の感想なんですけど、
うんうん、
だからそこは結構楽しめたっていう部分かなというところなんですけど、
うんうんうん、
ただちょっと僕はこの映画の中でちょっと好きじゃない部分っていうのがあって、それは、この作品の中だと、まあ、テレビ番組に、
うん、
まあ、この主人公は呼ばれるんですけど、うん、その、番組のホストをしているルイスっていう男が、うん、まあ、ちょっとどこ、この、すごい難しいんですけど、どこが真実でどこが真実じゃないんだ、すごい難しいんですけど、うん、シルベリオが番組に来なかったって言って、パーティーにちょっと怒りながら来るじゃないですか。
うんうんうん、
で、番組のキャンセルな、ドタキャンされたことを責めて、その流れで、そこって結構映画の中盤ぐらいなんですけど、まだ、うん、映画の前半部分の、この映画の前半部分の批評というか批判みたいなことをするんですね。で、それが、なんかもったいぶってて意味もない幻想的だみたいなことを言ったり、
うん、
なんか無意味な真意の寄せ集めだみたいなこと、
うんうん、
比喩のつもりでも詩的なひらめきがないとか、なんかパクリまがいの表現だとか、はいはいはい、まあそこら辺も、曖昧な表現なんですけど、さらになんか突然砂漠の中の家にどう、なんかただの思いつきだろうみたいなことで、まあそれに対して、シルベリオが反論するって場面があるんですけど、なんかこれって要するに、この映画に対する、映画を見た人の感想みたいな、もの、
うん、
こういう意見が出るだろうっていうのを予想して、
うんうん
それも分かっててやってるんだよっていうなんか表明のような感じだと思うんですよ。で、僕は、そういうのを映画を作る側が想定して作ってもいいと思うんですけど、
うん、
なんかそれを映画の中で説明しちゃうのは僕はあんま好きじゃなくて、うん、
なるほど。
すごい僕はそれかっこ悪いと思っちゃうんですね、うん、そういう部分が、
うん。
で、ちょっと皆さん見てるかどうかわかんないですけど、松本人志が撮った。
出てくるかなと思って。
現状を最後の監督作の R100 って映画があるんですけど、
うんうんうん、
まあその映画でちょっと似たことがされていて、うん、まあこれ R100 のネタバレになるから詳しくは言えないですけど、つまりその R100 っていう映画が、こういう内容に、こういう内容を見せられたらみんな困惑するよね、理解できないよねっていうのを、映画の中で、言っていて、
うんうん、
なんか、それ分かってて作ってますからいいでしょみたいな感じなんですね。
うんうんうん、
だから、まあ、R100 ってすごい一般的にも評判が悪い映画ですけど、うんうん、僕はそこの部分が、すごいかっこ悪いなって思って見たのを、これ結構見て思い出したっていう感じがして、ちょっとそこに似た部分を感じてしまったんで、バルド、結構僕はバルドその、絵とかね、特に言うところが結構面白いと思ったんで、うん、そこは言わない方がいいのになって思ったポイントだったかな。ですかね。
なるほど、
うん。はい。とりあえず以上です、
うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ僕、次、話すんですけど、
うん、
まあ、僕は、正直あんまり面白くなかったですけど。
出た
ーっていうか、でもバードマンとちょっとまあ、雰囲気似てるじゃないですか、うん、作品として。で、僕は、21グラムとか、バベルとか、まあ、ビューティフルとか、そこら辺の作品は、やっぱ面白いなぁと思うんですけど、
うん、
例えば21グラムとか、まあ、時間軸ずらしすぎて、ちょっと、なんか、凝りすぎだろみたいな話もありますけど、
うん、
まあでも、ストーリーとしてちゃんとあるし、僕は、まあ、そこら辺の作品は好きなんですけど、まあ、レベラントも好きですけど、バードマンと、今回の作品はちょっとあんま苦手な、作品ではあるなっていう。だからあんま、王様に良さを足す、なんか言える感じじゃないんですけど。でもこの作品見たときに、なんか8か2分の1ってあるじゃないですか。8&ハーフ
みたいな。ですね。
はいはい、
うん。
なんか冒頭のシーンとかすごい似てんなと思って、
うんうん。
で、そういう作品なのかなっていう、まあ、感じもまああれも映画監督が主人公だし、
うん、
なんか夢っぽい部分もあるし、
うん、
で、まあそういう作品なのかなと思、まあ思ったんですけど、まあだからといって別に評価が高くなるわけじゃないんで。でも僕なんかやっぱその論平さんが言ったみたいに、巨匠が、その、まあちょっと僕、イニャリという何歳か調べてないですけど、なんか絵画とかの、画家のとかも、こう、晩年になると自分の国批判とか、自分の国すげえぜみたいなこと言い出す画家とか結構いるんですよね。なんか、例えば、ミシャっているじゃないですか。
アルフォンソ・ミシャ。
はい。うん、彼も、スラブ民族なんですけど、多分フランスかなんかで活躍した後にスラブに戻って、スラブ叙事詩っていうなんか対策を
いっぱいやってますね。
ですよね。
うんうん。あれ評判良くないんだよね、あんまりね。
まあそんなに有名じゃない。まあミシャと言ったらやっぱ、有名なミシャの感じが。
ポスターの絵みたいなやつとか、ね。
そうですね。
何エブリシング歌ってる人
ミューシャン。
ミューシャン。
違いますね。
うん、ファイナルファンタジーみたいな絵ですよ。
はい、ごめんなさい。
とか、みたいな感じで、まあ今作も、まあ、晩年なのかわかんないけど、まあ、ロンペさんが言うように他の監督の真似なのかもしれないけど、まあ自分の国、まあ、自分の話になぞらえながらも、まあ自分の国の成り立ちとか批判をしたいのかなとかいうのがやっぱあって、うん、まあだから順番もなんか、米国戦争が初め出てくるじゃないですか。
うんうん、
しかもなんか途中でアマゾンがメキシコ買収するみたいな話とか出てきたりとか、まあ、だいたい米国戦争自身が、今の基準で言ったらなんかそのロシアとウクライナみたいな話と思ってるんですよね、僕は。
うん、
あれもなんかテキサス州が初め、アメリカがなんかその、いっぱい入植してきて、
うん、
今のウクライナのドンバスとか、なんだ、クリミアみたいな感じで、人が、そのアメリカ人がいっぱい入植してきたから、なんかこう、事実上アメリカの土地みたいになるみたいな。
うん、
で、テキサス州取られて、で、米国戦争、冒頭の話でも出てきましたけど、米国戦争でメキシコが負けちゃったから、まあ、1500万ドルかなんかで、うん、まあ、割譲されちゃって、うんうん、それまでの半分の面積にメキシコがなっちゃうんですよね。だから今のロサンゼルス、だからロサンゼルスの話とも、なんか話出てきますけど、途中で。
うんうん、
あれも、あそこら辺の地域って、だからメキシコだったから、もともと、あのまま残ってれば、ゴールドラッシュもメキシコのものになってたはずだし、
うん、
土地も今の倍あったはずなんで、うん、まあだから言うなれば今でだったら、その、ロシアみたいなことを昔したんだっていうことは、やっぱ、批判というか、まあ事実としてあるよっていうことをやっぱ言いたいのかなっていうのはあって、うんうんうん、っていうのはその、レベナントもそういう話じゃないですか。そのアメリカが、まあインディアンたちを、まあ侵略していった話だし、まあだからそういう視点っていうのは常にあるのかなっていうところが冒頭にまずあって、で、途中で移民問題が出てきて、で、さらにニューオーダーで描いてるみたいな、そのメキシコの中での民族感というか、うん、その、での、まあ、差別とか対立とか、貧富の差みたいなのも、海に入れるかどうかみたいなシーンでもまあ描かれてますし、まあ、ローマでもそういうの描かれてますけど、
うん、
だから今のメキシコの問題、だから昔から続いて、しかも今でもさらに、そのアメリカの帝国主義的なところの支配っていうのはまだ残ってるよっていうところを、まあアマゾンが買収するみたいな感じのブラックユーモアみたいなんで描いてたりとか、まあそういうふうに、僕はだからローマの方は結構好きな映画なんですけど、
うん、
本作はなんかちょっと、なんていうかな、監督の人生を描いてるけど、なんかこの言いたいとこ出すぎかなみたいな、
うん、
主張が強すぎるなっていうのがあって、うんもうちょっとなんかうまく入れてくれればいいんですけど、なんかこう、セリフで結構それを説明するし、
うんうん、
だからなんかこれが問題ですよみたいなのを、なんか明らかに言いすぎるところが、僕はちょっと引っかかるというか。
ノロンペさんのも一緒だよね、きっとね。
そうですね。
うん。ややださ問題。
ああ、そうですね。ロゴがそこをなんかすごくうまく、その物語の中に織り込んでたと思うんですけど、そこがちょっと僕は残念でしたね。でもまあ、さ冒頭の、まあ、なんていうか、いろんな、こう、映像のマジックというか、
うん、
まあ、水がいっぱいあったりとか、
うんうん、
あとなんか、米国戦争
を、
出ていったらやってるとか、
うんうん、
まあまあ、面白いシーンもいっぱいあったんで、まあ、映画としては楽しみましたけど、そこまで好きな作品ではなかったかもしれないっていう感じです。
うん、うん。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ
参考ならの。
すいません。誤算を申し上げます。
嘘嘘嘘。
言われないでください。
嘘でございます。では、
はい、
石山大臣。
あ、私。
石山大臣。
石山大臣。
月収80万の。
月収80万。
月収80万の石山大臣。
ちなみに、イニャリというか、今年で59歳だそうです。
うん。
ちょっとまだ早いか。
59歳か。はい、まだ若いです。
晩年を描くにはね。
そうですね。
うん。はい。で、バルドなんですけど、私はとても好きな映画でした。2022年の映画としては、Don't Worry Darling と、The First Slam Dunk と、このバルド、この3作は純不動で、 ベスト3かなと思いました。
おー、すごい。
さすが月収80万。
で、イニャリというの映画としてはどうかっていうと、ビューティフルと甲乙つけがたいなと思ってます。
お
ー、まあ、ビューティフルの方がちょっと好きかな。あの、切なさがあっちの方がある気がするの。で、このバルドって映画は非常に不条理かつ、あの、幻想的なんですけど、大好物なんですわ。で、幻想的な映画って、すごい好きなんですけど、なんかね、理由がなければないほど良くて、この映画だと、最後に、まあ、そのさっきおっしゃってたように、オチがつくというか、まあ、脳卒中状態のシルベリオの意識不明の脳内を見ていたっていう説明がついて、理屈が通るようになっちゃったことが、ちょっと、僕はマイナスに感じてしまうというか、ちょっと小さくなっちゃったな、物語がと思ったんですよね。本当はもう全然理由もなく、めっちゃ不条理なまま終わってほしかったなと思ってるんだけど、まあでも、多分、イニャリというかやりたかったことは、その不条理を描くことじゃなくて、まあ自分の人生を振り返ることをやりたかったから、まあなったのかなっていうのは思うんで、それは僕の個人の好みとただ違ったってだけだと思いますけど。で、この映画、さっき松さんおっしゃったように、映画のファーストシーンと、ラストシーンが両方ともフェリーニの8か2分の1の、まあ、明らかなオマージュになってて、で、僕は両方とも素晴らしいなと思ったんですよね。その、バルドに描かれるこの、フェリーニオマージュのシーンが。もう、夢見てるみたいで、本当に涙が出そうになるというか、冒頭の飛んでるとこだけど何回も見ちゃって、本当好きでしたね。で、ラストもすごく好きで、荒野をね、一人で歩いてて、で、楽団の音が聞こえてきて、今まで出会った人たちが出てきて、で、家族が出てきて、荒野の中に電気が通ってて、そのライトが消えるっていうところが、もう、8か2分の1を、の綺麗な映像バージョンを見てるみたいで、本当に泣きそうになっちゃいました。で、他にも、フェリーニっぽいとこがいっぱいあって、テレビ局に、呼ばれて、行って、案内係の女の子が止めるのも聞かずに、なんか番組撮影中か、まあ、なんだっけ、リハーサル中の、なんかダンサーが踊ってるところを階段でね、降りてく、黒ずくめのスーツ姿の男、ところが、もう明らかにフェリーニの、僕が一番好きな女の都っていう映画の、オマージュになってて、マルチェロ・マストロヤンニ風の、このヒメネス、なんでしたっけ、この人ね、課長。
そう。
さんが、戸惑ってる感じとかもすごい良くて、いいシーンだなと思って何回も見ちゃいました。で、まあ、そういうふうに、好きなシーンがたくさんあって、絵的に面白いんで、まあ、先ほどおっしゃってたような、ややださ問題とか、その、ちょっと、ストーリーの部分で言うと、確かにね、あるのかもしれないけど、僕は結構映像派なので、そういう意味では結構、100点に近い映画かなと思ってて、で、そうですね。この映画は30年ぐらい前にメキシコ出て、アメリカで CM 撮りながら出世してって、で、社会派ドキュメンタリーの映画監督になって、アレシア賞っていうのを撮って、そのパーティー招かれて帰国したシルベリオガマっていうのが主人公ですよね。で、これまあ明らかにイナリティとか、先ほどおっしゃったようにスリーアミーゴスとかの分身とも言えるようなキャラクターで、で、世界中にそういう監督たちっていっぱいいると思うんですけど、まあリドリー・スコットとか、まあ、アンリーとか、例えばですけど。で、貧しい移民を描いたりしてるんだけど、彼らを描くことが金儲けの道具になってて、で、その拝金主義のアメリカを批判してるくせに、アメリカから賞をもらって、っていうことを陰で俺は言われてるんだっていうのを、ニヤリというか、まあ、思っているのか、実際言われたのかわかりませんけど、それを自己批判的に映画の中で描いてて、その先ほどおっしゃった、そのルイスっていう評論家との、屋上での会話とかも、その、今見てるバルドって映画への批判みたいのが、その映画の中で話されてて、で、まあ、言われてることとかがね、言われてたのか実際に言われてなくて、陰で言われてるって自分で被害妄想的に思ってるのかわかんないんですけど、シルベリオとルイスっていうのが、まあ、イニャリっていうの中の葛藤を、まあ、二人の人間に分けて表現しているようにも思えるんですけど、まあ確かにちょっとやりすぎ感はすごくあったなとは思いますけど。で、一方でこの映画って、イニャリトゥのごく個人的な家族との思いも描いてて、その同じパーティーの会場でのトイレに現れるお父さんとの会話、 あれきっと稲垣というか言って欲しかった言葉なんでしょうね、きっとね。で、お父さんに言って欲しかった言葉とか言いたかった言葉っていうのを、みんなそれで映画でね、やったりとかするんですけど、まあ、ポール・トーマス・アンダーソンとか、うん、まあ、キュアロンもね、先ほどおっしゃったように、ローマの中でやってたりとかしてて、まあ、グッとくる場面ではあるなと思ってて、で、同じように、イニャリトゥの、亡くなった息子についての心の整理というか、お別れみたいなことも儀式的にこの映画の中で描かれてるのかなと思ってて、
うん、
イニャリトゥの、実際の、本当に息子を亡くしてて、2000年に撮ったアモーレスペレスも亡くなった息子のために作った映画って言ってて、
うん、
なんかその時インタビューでなんか人は失ったもので形成されるっていう風なことを言ってて、まあそれを本当に映画でやってるのがこの作品かなと思うんですけど、あとこのバルドっていう題名なんですけど、
うんうん、
仏教の用語でなんか中陰っていうそうなんですけど、うんうん、これのチベット語がバルトっていうみたいですね。で、中陰っていうのは仏教における死んでから次の人生の生まれ変わるまでの間のことで、うんうんうん、なんか魂が定まってなくて漂ってる期間のことらしくて、
うんうん
うん、我々の生活で言うと、まあ、四十九日がこれに当たるみたいなんですけど、
はい
はい、乙啓さんよくご存知だと思うんですけど、リンボっていうゲームがありまして、
あ、 ありますね。はい。
このリンボっていうのは、キリスト教の方で、天国って言われる言葉で、これもあの世とこの世の間の場所のことらしいんで、うん、まあ同じことなのかなと思うんですけど、うん、実際このバルドっていう映画の制作中のコードネームがリンボだったらしいんですね。
ああ、なるほど。
だからなんか、うん、もう鼻からそういうものを描こうとしてたのかなっていう気がして、うん。で、最後に、撮影監督のダリウス・コンジなんですけど、
うん、
すごいですね、うん、コンジね。
うん、
今、最もノリに乗ってるカメラマンの一人なんじゃないかなと思うんですけど、ウォン・カーワイの、マイ・ブルーベリー・ナイツって映画見たとき、完全にクリストファー・ドイルだと思ってたんだけど、
あ、違うの？
アルダリウス・コンジで、で、ベルトルッチの見せられても、ストラーロだろうなと思ってたら、コンジだったんですよね。で、このバルド見たときも、エマニュエル・ルベツキだと思ってたんだけど、
うん、
ダリウス・コンジなんだな。
そう思うよね。
うん。だから、ダリウス・コンジって。
渋い作品ばっかり出しましたね、今。
そう、ジュネ・キャロから始まって、フィンチャーでしょ？で、ウッディ・アレンもやってて、で、最近は、ニコラス・ウェディング・レフンとか、ポール・トーマス・アンダーソンやって、で、ポン・ジュノやって、本当にノリに乗ってるな、みたいな、すごい人だなと思ってるし、自分自身の撮影方法もすごいある人なのに、うん、まるでその監督がいつもやってる人とやってるかのような、映像も取り入れつつやるっていう、なんか、職人ですかね、本当にね。それでいて、この素晴らしい絵というか、ワイドレンズでサイドショットもあり、ローアングルもあり、すごく特徴的でいいなと思ってて、特に今回の僕が好きだったのは、屋上、さっきルイスと口論になるパーティー会場の屋上のシーンなんだけど、最初、すごいハイアングルから始まって、なんか、画面のほとんどが金色のなんか折り紙みたいなキラキラしたなんか紙細工みたいなのが覆ってるんだけど、カメラが少しずつ下がっていくと、その屋上に設置されたまあなんか飾り物だと思うんですけど、からスタートする映像ってとかなんかすごい工夫があって面白くて、多分美術と撮影監督とまあ現場行って、あ、これすげえいいじゃんってここから始めようぜみたいな、そういうなんか割とこう臨機応変になんか絵作りしてる感じもすごく好きな種類の映像だなと僕は思いました。
うんうん、
あと、主人公のヒメネス・カチョさん。
はい、
これ、ロンペさんおっしゃるかなと思ったけど、サマっていうね、我々が、やってる、ディギン・ユー・ネクストで取り上げた映画の、主人公を演じてた人で、ちょいちょい、うん、本当にちょいちょい見ますね、この、ダニエル・
メモリ、メモリアにも出てるんでしょ？
あ、メモリアもちょっと出てますよね。
出てましたっけ？
だから、多分皆さん見てる。
見てるんですよね。
うん。
それが、なんか、やっぱこう、なんだろう、この疲れたおじさん系の役やらせると、やっぱいい、いい味が出てるなっていう気は、すごくしましたね。まあ、イニャリというにも似てるし、なんですかね、好きな俳優さんだなと思って、今後も見たいなと思いますけど、あんまりそんなに露出のない人だから。ね、見れるかどうか分かんないですけど、見れたら見たいなと思ってるって感じかな。
はい。
とりあえず長くなっちゃいました。ごめんなさい。
素晴らしい。
180万。
5万円アップです。
やった、85万
です。
やったぜ。はいはい、ね、
松さんは5万です。
あ、その分僕のとこ来た
んだ。ロンペさんは30ぐらいかな。
万ぐらい総額は決まってるんだね。
わかんない。総額は、チンの国によるぞよ。は？ごめんなさい。じゃあ次行きましょう。
アジア系なんだ。
あ、そっか。
フランス系かと思ってたんだけど。
なるほど。じゃあ最後、おとけいさんお願いします。はい。
ドキドキ。
まず、イニャリトゥ監督の作品は僕はバードマンしか見たことがなくてですね。で、まあ、この作品は、バードマンはすごいなんか賞を取ってるっていうことで見たんですけど、全然面白くなくて、全然わからんみたいな。まだ一回しか見てないんですけど、いいね、まあ、確かに見直さないとあれかなと思いますけど、っていう感覚で、まあそれぐらいしか知らなくて、で、今回バルドを配信で見たんですけども、バードマンほどではないんですけど、つまらなくはないんですけど、面白くはないかなっていう感じの感想でしたね。
今ので2万アップ。
あ、よかった。
あ、逆に上がるんだ。
ただ、石山さんはちょっとあれだったなっていう感じ言われたんですけど、僕は最後の種明かしのとこですよね。これは結局彼が脳卒中で、まあ意識が朦朧としてる、まあ死んでるか死んでないか、まあその、いわゆる中庸の段階というかね、その走馬灯なようなものを僕らは見せられてたんだみたいなところは、僕はちょっとすごい面白くてそこが、あ、なるほどと、そういうものを見てたんだと我々は。で、最後まあ、砂漠というかなんか荒野をね、歩いていくわけですけど、まあそこがなんか天国に行くのか地獄に行くのかね、みたいなところのシーンなんだろうなと思いながら、あそこはちょっと面白かったんですけど、むしろあれがなかったら僕は何のこっちゃで本当に全然わからなくて終わったなっていう感じだったんで。うんうん、
いや、すごいわかるの。
はい。まあ、会ってくれて僕には良かったかなっていう感じがしますね。うん、であとは、そうですね。まあ、ちょっとやっぱ長いですね。2時間半になるんで。
長いね。
もうちょっと短くしてくれたら見やすいかなと。
そうやな。
で、そうですね。僕はまあ、そんな、なんかこう、映画的にどうっていうことよりも、これはまあ配信で見たっていうのもあって、もう全然わからんことがいっぱい出てきたので、めっちゃ調べながら見たんですね。止めながら結構、これは、うんうん。なんで、もう、その辺の僕が調べたうんちくみたいのを話そうかなっていうふうに思うんですけど、はい。
お願いします。
でまあ、まあ、そんなこと知ってるわって方もね、いるかと思うんですけど、まあ、この映画は、まあ、だから、メキシコ映画なわけで、イニャリティ監督が、メキシコの監督なので、その、メキシコの、なんだろう、歴史みたいなものとか、メキシコと、まあ、隣にあるアメリカとの関係だったりとか、まあ、それも歴史も含めてなんですけど、そういうことが結構描かれてて、で、まあ、監督、まあ、僕が見た限りですけど、監督、アメリカはめっちゃ嫌いなんだろうな、みたいなね、こととか、なんかムカついてんだろうな、みたいな印象を受けましたけども、で、その、先ほど、石山さん言われたように、バルドの意味ですよね。
うん、
これが中印っていう、字幕でちょっと出てきたのかな？
それが。一回出ましたね。
一回出たんで、なんだろうなって思って調べたら、あ、そういうことかと。
うんうん、
で、最後によりわかりやすくね、してくれたんで、あれはなかなか面白かったですし、で、それはまあ、ね、メキシコとは関係ないんで、仏教用語なんでね、なかなか面白いとこから持ってきてるなって思ったんですけど、あとメキシコって言うと、まず、ウーパールーパーが出てきますよね。
うん、うん。
あれ、メキシコサラマンダーって言って、生息地はメキシコなんですかね。だから、そういうものを出してくるところとか。
あれ食べるらしいね、メキシコ。
そうですね。唐揚げにするらしいですね、うん、なんかね。
なんかアホロートルっていうみたいね。
うん。
映画の中でも出てくるけど。
はい、はい。それ頭悪いから食べるってこと？
アホか、アホ、アホやからな。あんたやアホは。
あ、ごめんなさい。うん、
王様ですよ。はい、
あ、そうです、
ね。あ、王様だった。ごめんなさい。
2万、2万ダウン
です。2万跳ねられる。優しいな。死刑だろ。
どうぞ。おどけさんどうぞ。
はい。あと、米国戦争のね、話、先ほど松さんおっしゃいましたけど、チャプテル、チャプルテペクの戦いですね。はい。チャプルテペクの戦い。
チャプルテペックです、
ね。チャプルテペクの戦いですね。はい。
ま
あ、塔で、ね、なんか、こう、戦うみたいなね、とこですけど、で、あれは実際の、まあ、戦争の、その、米国戦争の時に、ああいうことがあったみたいですけど、で、 あそこでその少年兵の話がちょっと出てきましたよね。6人の少年兵が、その、まあ、伝説的なね、話として、こう、神格化されてるけど、ちょっとその後の辺を皮肉っぽく主人公は言ってましたけど、まあ、あれも実際そういうことらしくって、その、6人の少年兵が、ま、最後まで抵抗して、で、最後の1人は殺される直前に、国旗にくるまってなんか塔から飛び降りたみたいなことは本当の話らしいんですけど、だからその、まあ、それは、まあ事実なんですけど、そのメキシコがその戦争で国境じゃない、国土の半分ぐらい奪われてるんですよね。で、それをすごい屈辱的な敗北だったんで、それを忘れるためになんか、実は単にその他の兵士たちが逃亡しただけっても言われてるらしいんですね。たまたまその6人の少年兵が残ってただけで、で、そういうのを、まあなんか、そういう苦々しい、歴史的なものを忘れるために、ああいう、まあ伝説的な話に、英雄的なね、少年たちを英雄的なものにしてるっていうような話だったりとか、まあそういうことを触れられてましたけど、映画では。
うん。
いうところとか、あと、なんか、これ、あんまりよくわかんないですけど、ピエドラスの丘みたいな言葉が何回か出てきましたよね。
うんうん。
で、ピエドラスっていう、まあ、ピエドラス・ネグラスっていうメキシコとアメリカの国境に接してる都市がまあ一応あるんですけど、それのことを言ってるのかちょっとわからないですけど、でも途中なんか移民なのかわからないですけど、人々がこう道路を横断して、こう道をね、歩いていくとこありましたよね。だから国境を越えようとしてる人たちのあれは流れなのか何なのかなみたいなふうに見ながら思ってたんですけど、まあそういう話とか、だからまあ、国土をね、アメリカに取られたっていうこととかと、まあ関係してる話なのかとかですね。あとは、途中も中盤ぐらいですけど、なんか死体の山の上に人が乗ってて、なんかタバコを二人で吸うみたいなシーンありましたけど、
うん、
あれコルテスっていう風にね、呼んでましたけど、あれは、あれですね、16世紀に来たスペインの征服者のことですね。で、まあ、メソアメリカ文明というか、アステカ帝国を滅ぼした人なんですよね。だからその人と、なんかあの人が、まあ喋ってる。まああれが映画の一シーンということになってますけど、いうところで、あとは、そこで、あれですね、カニバリズムの話をしてましたね。ちょっと。だから、アステカ文明の奴らは、なんか人を食ってたみたいなね、ことを言ってましたけど、あれは本当にそうらしくって、メソアメリカ文明では結構生贄、人間だったり動物を生贄する文化すごいあったみたいで、で、生贄にした後それを焼いてみんなで食うみたいなのを儀式として結構やってたみたいで、だからあれは本当の話っぽいですね。
うん。
というようなこととか調べたら、まあ見えてきたんで、まあちょっとは勉強になったんですけど、だから何が言いたかったのかって言われるとちょっとよくわからんなっていうところはありますけど、まあでも、その自分の故郷のこととか、まあ国のこととかね、思い出しながら最後、まあ亡くなるときにそういう、まあ自分の人生もこう振り返りながら、うん、走馬灯みたいのを見たんだろうなっていう、
うん、
なるほどなっていうふうに思いましたね。
うん
うん、でやっぱり皆さん言われたように、僕も映像の奇抜さみたいなところはやっぱ面白かったですし、バードマンしか見てないんであれですけど、この監督は空飛ぶ描写好きだなって思いましたね。
そう、バードマンの次やからね。
また飛ぶんかとか言って思って、ね、はい、そこから始まったんでね。あと長回しも結構多いですよね。
うん。
うん、あと、口が動いてないけど、音声だけね、で喋ってるみたいなシーンとかね。あれはだから、うん、頭の中の話だからって言われたら、なるほどな、そうなのかっていうふうにね、わかるんですけどね。まあ、そんなところで、ただ一個分かんなかったとこがあって気になったとこあるんですけど、その、死体がたくさんあってその山の上でっていうちょっと前のシーンで、みんながこうバタバタ倒れていくシーンありますよね。なんでかよく分かんないですけど、あれも。あのシーンの後に、太陽がこう沈んでいくシーンがあるんです。早回しみたいなシーンが。あれって、あれメキシコだったら北半球なんで、太陽の動きとしてはなんか反対だと思うんですよね。
なるほど。
あれが日の入りだったら、
うん、
日の出を逆再生してるんだったら別におかしくないかなと思ったんですけど、あれはなんか何なのかな、ちょっとよくわかんなかったなっていう、それだけちょっと気になりましたけど、はい、そんなまとまりのない感想です
が、素晴らしい。
はい、あれってさ、
はい、
10万円、
ありがとうございます。あ、
俺が一番得意。
俺が一番得意だった。
どうぞどうぞ。
あ、あれってさ、あの、エルナン・コルテスたちがさ、まあ、コンキスタドールが攻めてきて、うんうん、
はい、
で、その、あの人たちって本当にさ、インディオの人たちをさ、虐殺したのもしたんだけど、
うんうんうん、
基本的には天然痘が、インディオの中には全然免疫がなくて、
そうですね。
スペイン人が来ただけでみんなバタバタ死んじゃったから、うんうんうん、ああいうシーンがあるのかなってちょっと思ったんですけど。
なるほどね。はいはいはい。
うん、
ああ、そういう、あるかもしれないですね。
は
い、
うん。それで、これ撮影中ちょうどコロナでさ、うん、
ああ、
それもなんかあったのかもしれないですね。
うん、うん。
まず、ブラックパンサーと同じですよね。
そうやな。
そうです、そうです。だからテーマとしてはね、ちょうど、なんでしょうね、こう、そういうブームじゃないですけどね、別にね、来てるかなっていうところはあって、ちょっと面白かったなっていう部分はありますね。はい。
ありがとうございます。
はい。
素晴らしい。
いえいえ。
もういいか、王様、最後。
王様どうなの？
そうだ。
あの、なんかね、寝てるときにね、
うん。
まあ、今ほら、寒いじゃないですか。今、はいはい、ごめんなさい、今、冬撮影者は収録してるんですけど、
うん、
例えばさ、片足だけ布団からはみ出て寝てたりする
。
うん。
めっちゃ嫌な夢見ます
。
それが原因なんですかね。
それが原因なの？
え？あ、いや、なんか俺が、死ぬって言ってくれてるのかな、夢の中でと思うんですけど、夢の中でね、一番見るのは、そうだな。うん、まあ、わかりやすいのは、ブレーキ踏んでも車が止まらない夢。ですね。あと、大事な用事で電話しなきゃいけないのに、どうしてもその人の名前が携帯に出てこないっていう夢。
わかる。
わかる？
うん。
で、これね、そういうスタイルでずっと夢見せられ続けてる映画なのかなと
思
う。
すごい夢感あるよね。
自分が喋れないとかね。
うんうん、
その何か言いたい時に 何も言えん。そういうシーンいっぱい出てくる。言われっぱなしだったり、あと言葉が出てこなかったりとかって。それをずっと見せ続けてる中で、その要は自分ではどうにもならない主人公が自分のことを周りの人にずっと言われ続けてる映画だと思ったんですよね。
うん、
自分のが感じてることを、その代弁者として家族とか、そのこうテレビ番組の人とか、そういう人にずっと言われ続けてる、
うん。
で、そのスタイルで監督は自分のその、なんていうの、自分のその国籍、自分がスペイン人としてアメリカで成功してる人の、そのアイデンティティの危うさみたいなことを、ずーっとその、僕らが、僕足出しっぱなしで寝てる夢のスタイルで見せ続けられてるっていう映画だと思ってて、だからその、言いたい時にちゃんと言えないじゃないですか。で、すごくもどかしいでしょ、夢の中で。例えば嫁さんが目の前歩いてるのに、なんか浮気してる女が隣におる夢とか見るじゃない
うん、
見ないということでいいですか、皆さんは。
見る。
いやいや、浮気してるかどうかは別に、例えば、はい、前の高校時代の彼女がいるのに、うん、目の前に嫁さんが来るとかさ、なんか変な夢見ません、うん、なんか自分がいるところがおかしいんですよ、
うん、
会社辞めたのに、前の会社におって、まだ前の会社の社長と喧嘩
してる、はいはい。
それはあります、
うん、ありますね。
そこに共感かよ。だから、その、要はその自分ではもう、目の前で起こってることが何やよくわからない状態になってるっていうことを、
うんうん、
いわゆるそのバルドっていう機関の中で、
うんうん、
彼が体験してることを僕たちは何の説明も受けずに体験させられる映画じゃないですか。
うんうん、
で、そこだけなら、わけわかんないわけですよ、僕は。だから、それって、で、こうやって例えばね、その皆さんとお話しして、描いてることってこうなんじゃない？メキシコ人の歴史じゃないの、
うん、
メキシコ人はアメリカ人に、に虐げられてるけど、
うん、
メキシコ人は、いや、だから要はスペイン人として入植したメキシコ人はインディオのことを虐げてるじゃないですか、
うんうんうん、
みたいな、
うんうんうん。
そういう話を、こうやって話すとね、いっぱいこう、なんていうのかな、話せば話すほど確かに、あ、確かにそうや、確かにそうや、この監督に言ってることは確かにそう思うんやけど、この映画が親切設計してることは、それを最後に、分からしてくれるってことなんですよ、僕らに。だから、僕は、その、こう、ああ、ええもん見たと思った。要はその、うん。結局、これは、夢の物語、奥さんが、シルベリオが、倒れた時に、私の足のつま先を引っ張って上に上げるのって、あの時に、要は、その倒れた時なのよ、みたいなこと言ってて、あれを、確か、おばあちゃんも言ってますよね。おじいちゃんが行っちゃった時に、うん、私の足の指を引っ張ってたのよって話をおばあちゃんも言っていて。なので、その、こう、なんて、例えば、その、 こう、全然いらないって僕最初見た時思ったんですけど、奥さんと二人で家中走り回ってなんかこう、ちょっと。
あれいいじゃん、切なくてさ。
わかってんの、わかってんの。わかってんのけど、あれをだから、その、娘の部屋に入ったら、私こんな夢見たので、今さっきやってたことを夢で見たっていうシーンがあって、そこでなんとなくわかるんですよね。ほんまの出来事じゃないっていうことがわかる、うん。そういうのもさ、ずっとその、足出して寝てる夢をずっと2時間弱見せられる映画やなと思ったわけですよ。でも、それが、バルドっていうのは要するに四十九日のことなのかって思うと、その四十九日の間に彼はその別れを、要はその自分をもう一度見直して、自分の親しい人たちに対してちゃんと別れを告げるっていうことを丁寧にやってるっていうことを、この映画の場合はちゃんと最後に説明してくれてるから、ああ、なるほど、そういうことなのかって思ったっていうことで、評価が最後でドンって上がったってことですよね。はいはい、と思ったんですよね。で、それ以外はね、その、まあ、映像表現とかっていうのも、僕は電車のシーンめちゃくちゃ好きだったんで、最後の。あの電車のシーンすごくないですか？あれほんまに電車走ってんのかっていう。
後半夜になるじゃないですか。
なる。
映画の後半でもう一回電車が再登場するとこって、夜の風景になるんですけど、あそこまさにビューティフルっぽいですよね、でもね。
あ、そう。
すごい綺麗な感じで。
そう、
ね、車内狭い大江戸線ぐらいの、なんか電車。
あれ、俺も大江戸線、いや、大江戸線で、だから東京にいる人しかわかんない。ちょっとちっちゃい電車です。
そう。
だから。で、そうなの。で、前に若い女の子がいてさ、で、それは冒頭と一緒なんですよね。だから二人で、うんうんうん、ウーパールーバー、アホロートルが逃げるんやけど、冒頭の場合は、その水浸しになって、こうなるんやけど、実際は自分が、ビニールに入れてると落としてあげやったっていう話に なるんだけど、うんうん、あのシーンがさ、終点まで行くやん。あれ結局誰も助けてくれなくて。
はいはい、
で、途中、反対側の車線からさ、速い電車が通り過ぎる
とき に、バーってなるよね。
うわーってなるし、
うんうん、
なんちゅう絵を撮るんや、こいつはって思う、うん、ですよね。なんかこう、やっぱりこの監督の絵作りのこだわりっていうのは、この監督ってさ、よく写真でさ、こんな、なんていうの、監督用の、わかるかな、うんうん、レンズ、
うんうん、
持ってる写真よく出てこへん。アレハンドロ・ジー・イニャリトゥ監督の、
うん、
ジニャリトゥね。
ジニャリトゥね。ジニャリトゥ、うん、で、そんな、まあだから絵作りにすごくこだわりがある人やなと思ったっていうのがあって、なので、その映像を見てるだけで、確かにバードマンみたいなわけですよ、なんかね、これって。
うんうんうん、
で、楽しいんですけど、この映画は、そこ、もうちょっと、その、やっぱ自分の、こう、自分の話ではないって言ってるんですけどね、あの人、あの、インタビューではね。で、だけど、まあ、その夢みたいなことを体験してもらうって、さっき誰かおっしゃってましたけど、まさにそういう映画で、夢の中での、その、自分の、こう、ことを、振り返りながらも、自分では何にもすることができないっていう、その、うんうん、身動きが取れないとか、硬直してるとか、そういうことを体験しながら、どうなっていくかってことがすごく良かったってことと、あとは、まあやっぱりこの子供、家族ですよね。家族に対して彼が何をしてきたかっていうと、うんうん、きっと何もしてこなかったってことなんですよ、これね。うんうんうん、だから家族生きてるうちに言えなかったことを、そのこの49日の間に、それをこう反省させられるっていうことがずっと続くじゃないですか。
うんうん、
だからこれがね、やっぱりちょっとおじいの僕には辛いですね。見ててね。なんていうのかな、こう。頑張って仕事、まあだから自分はこう有名になったけど、家族には何を残してやるのか、何もしてやれなかったみたいなことが、うんうんうん、ちょっとチラチラ、直接的にはこれ表現されませんけど、出てくる奥さんとのやりとりとかの中に出てきますよね。うん、息子のやりとりですけど。
うん、
ああいうところはね、やっぱり僕らの世代になってくるとね、やっぱちょっとなんか、こう、ああ、明日遊びに行こう、娘とって思っちゃうんですよね。
行ってください。
行きますよ。行くんやけど。そういう風になる映画って、もっとストレートな映画やねんけど、こんな複雑な構成の映画でもそういう風に思わせてくるっていうのは、まあなかなかすごいなって思ったっていうから面白かったっていう話でしたが。いやー、でもこれ、俺なんか言いたいこと何も言ってないけど、俺今夢見てるんですか？
まあ、
そう足出てんじゃない？
足出てんのかな？
足引っ込めなさい。
足引っ込めるわ。
あれですよ、髪の毛切っときゃいいですよ。
髪の 髪の毛、あ、そうそう、髪の毛の切るぐらいまで。
引き出しに入れといたらいいよ。
そうそうそう。あれもいいシーンですよね。
あれ本当に入れてたんだよね。
あったっていうね。
あったよね。
そうそうそう。奥さんが妙にエロいっていうところも。
奥さんエロいよな。
奥さん生々しくない、あのエロさが。
いいんだよ、またあれが。
いいよね。
いいよね。あの途中でさ、息子とちょっとさ、朝ごはん食いながら、ちょっと、揉めるとこあるじゃないですか。
揉めるとこある。
息子がちょっと引っかかってくるじゃん、なんて言うんだろう。お父さんの仕事に対してね。でもさ、後でさ、お前何も自分で稼いでねえのにさ、文句ばっか言ってんじゃねえとか言われるんだけど、実際さ、後の方でさ、ファーストクラスさ、お父さんのおかげで乗ってるじゃん、息子が、隣の席でさ。お前、ファーストクラス親父の金で乗っといて確かにさ、文句言ってくんじゃねえとか思うけどね、俺は。
だから、笑っちゃった。そのリゾート地の話ってさ、
あそこね。
あれって、いるの、うん、シルベリオって。よくわかんないんですよ。あれ、あのファーストクラスはあいつ一人で乗ってんちゃう息子。わからないんですよね。
一応記憶を再構成して
る。思い出なんじゃないですかね。
そうね。じゃあ、
うん、
実際に起こった出来事にもう一回戻って、彼に語りかけてると思う、うんうん。
でも信用できるかどうかはわからないよね。
今までの、そうか、だから今までの経験のところに戻って、いわゆるその今、そのバルドの状態にあるシルベリオが、うん、そのいわゆるそこから本音を聞き出してるってことなのかな。その辺はね、何にもわからない
んですよ。この映画って最後病室のところでさ、家族がみんな見てるじゃない、うん、まあ、あそこだけは一見リアルに思えるけど、
うん、
あれも扉からシルベリオが入ってきて家族たちを見るから、
はいはいはい、
あれすらまあ脳内かもしれないから、うん、この映画って1秒たりとも現実のシーンってない可能性高いよね。
可能性もあるし、うん、現実かもしれないし、わからないんですよね。ただ、同じ、奥さんが同じセリフ、バルド静か、バルドちゃうわ。シルベリオ静かねとかっていうシーンって2回出てくるんやけど、うんうん。
この音って正常なのとかね。
そうそうそう、はいはい。だからね、なんかその、だから、やっぱり、本当に、自分ではわからない、すごくリアルな夢で、なおかつそのリアルな夢の中には、現実も入ってる。だから、
まあ入って
るね、偽りと、そのタイトル通りですよね。
うん。一握りの真実ってやつね。
そうそうそう。だから、その辺の、こう、ふわっとしたところを、こう、ずっと見て楽しむ映画なんでしょうね。うん、
確かに、
ね。思いましたけどね。
バードマンもそうだけどさ。
バードマンもそうやな。
このサブタイってさ、日本人が勝手につけてるダセーサブタイかと思うとさ、本当にあるんだよね。現代の方にもちゃんとあるんだよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、あとやっぱこの稲荷東監督ってこういうテーマ多いっすね。なんか必ず死の先にはっていうテーマが多いかな。あ
れも。死を扱ってます、
ね。21グラム、
ね。多いよ。21グラムもそうだし、バベルもそうだし、まあビューティフルもそうだし。まあだって、バードマンだってそうじゃないですか。あれは最後はわからないですけど、あのシーン、そうか、ここで取り上げてないからネタバレは言いませんけど。
う
ん、
そうだね。
なんかこの人ってやっぱその死に対しての、なんでしょうね、その彼独自の、独自っていうのかな、なんかその先のものみたいなものに対を、なんかすごい自分のアプローチで撮ってる人なのかなと思って、なんか、まあでもこれ、おもんないって言われそうって思いました。
まあね。
すいません。
その可能性は非常にある。
いや、それはその通りな気もするけどね。うん、これちなみにこれあれらしいですよ。ベネチアで公開された時にも22分ぐらい短いバージョンらしいですよ。
え、そうなの、ずるいじゃん。そっち見せろ、俺にも。
22分短く、今流れてるの22分のショート短くしたバージョン。
パカッとされてるんだろう。
だから3時間やったらしいよ。
あ、今より長いってこと、
今より長い。
あ、そうなんだ。どんなシーンなんだろう。
わかんないんですよね。
なんか結構、夢っぽいから、その、繋がってなくても全然成立しますよね。
そうですよね。
確かに。
そうなの。
なんかさ、たゆたうような不思議な雰囲気というか、夢のね、見てるみたいなシーンが連続するの、最近なんかで見たなと思ったんですけど、みんな大好き、中国のビーガン監督の、ロングデイズジャーニー見てるときの気持ちになった。
あれもそうやな。
うん。
そう、ね。
わあ、なんだこれみたいな。でも、なんか気持ちいいみたいな。ずっと見てたいわ、みたいな感じとかは近いもん感じたな。
まあ、あの映画のエピソードを5個ぐらい並べたみたいな、これ。
そうやね。
そうですね。だから、なんかほら、おしゃれな喫茶、本とか読むように喫茶店とか行ってさ、なんかでっかい、なんか、こう、 プロジェクターとかでこれかかってたらさ、絶対、お、なんかこれ面白いっけと思って家帰って、おもんないやんけってなる映画です。あの、意味分かれへんわってなる映画なんだけど、うん、めっちゃ良かったです。
じゃあ良かったの。
良かったです。
いや、この、おもんないねんけど頑張って見てくれってどうやって伝えてんやろうなっていう、あの、ちょっとあれですよね。
これは進めない方がいいんじゃないですかね。
うん、
進めない。悲しい気持ちになる可能性が高い。
進めるの難しいけど、刺さる人には刺さるし、まあねうんなんかまあ、映像表現としては絶対、多分これなんか5年、10年経ったら割とカルト的な作品になる、うんうん。まあでも監督のポジション的にならないかもしれんけど、全然新人の監督がもしこれ、この
クオリティで撮って
たら確実にカルト映画になった。
そうね。うんまだホドロフスキーとかね。
そうそうそう。だから僕、ホドロフスキーの映画みたいだと、ホーリーマウンテンとか、とりあえず意味のわからないもの
を
続けられるっていう映画じゃない。
そう、でも多分作ってる人の中には強烈に意味あるんだろうな、みたいな。
うん、そうそう。だけど、でも、ちゃん親切設計なんですよ、この映画。
あ結構親切。だから、あれがあることによって、わかりやすくなってるから、
なってる。
あの、うん、あそこがあることによって安心すると思うんですよね、見てる人は。うん、あ、こういうことだったんだっていうのが、着地点があるから。うんうんうんうんだからあの、最初だから冒頭でふわーっと飛んで、1回か2回ぐらい着地するじゃないですか。
うんうんうん、
あの着地がなくて、もう最初から一気に飛翔まで行ってたら、多分みんな不安になる。でも僕不安になるのすごい好きなんで。だからね、ちょっとあの、落ちがついてかない方が良かったかなっていう気持ちはちょっとあった。
まあだからあの、最初のジャンプが見終わるときにあんなにこう、わーってなるんやっていうふうには思わなかったですよね、うんうん、見始めたときに。
そうね。
うん。だからこれ配信なので、
あの止めて見れるのはいいのかもね。
止めて調べながら見れるっていうのはいいんですけど、逆にその最後までたどり着けずにリタイアする人が結構多いんじゃないかなって思うんですよね。
だからな、そこだよな。そこはなんか頑張って見てほしい。
そうですね。最後まで見ると、ああ、なるほどってなるんですけど。う
ん、いいんじゃない見れない人は見なくても。
5万円下げますよ。
いいよ、下がってもいいよ、言いたいこと言うぞ、俺は。いや、なんか俺だけ好きならいいかなと思ったような映画だった、別に。
よかったなぁ。なんか、ね、
近い雰囲気を思った映画で言うと、あの、チャーリー・カウフマンの脳内ニューヨークとか、あと、テオ・アンゲロプロス監督の永遠と一日とか、やっぱり死に向かい合うような感じの話が。で、ちょっと夢のような話が多いんで。もしこれ見て気に入った人は見てもらうといいかもしれないなと思いました。
なんか割とエターナルサンシャインとかもこの手の話って言ってもいいですよ。
ね、幻想感とかはね。でも、作り手が自分の自己の投影した主人公を描くっていうのは結構多くて、もちろん映画監督やってたり、脚本家やってたり、まあ小説家やってたりする主人公を描くときって、監督自身のことを描いてるんだろうなっていう映画は結構多くて、名作が多いですね、そういう映画はね。あの、なんだっけ。それこそ、タルコフスキーの、サクリファイスじゃなくてなんだっけ。ちょっと忘れちゃった。
鏡やろ。
鏡じゃなくて、ノスタルジア。
あ、ノスタルジア。
そうそうそう。とかね。あと、コッポラもなんかバージニアとかね。コーエン兄弟だとバートン・フィンクとか、なんかそんなようなのちょっと思い出しましたけど。
そうね。なんか、まあでもなんか、その、メキシコ人って割と複雑なんですねっていう、う
ん
う
ん
う
ん、
その
自分の。単純だと思ってたんですね。
いや、違う、ルーツが、いや。
あ、ルーツはね。
ルーツってすごく複雑やねん。うん、だって僕ら、うん、あれ、なかなかそこまで複雑なルーツ、まあまあいらっしゃるでしょうけどね。なかなかそれをこう、なんでしょうね。人から受ける目線、視線によって、ルーツに対してこう、ちょっと思うことができるみたいな経験で、そんなになかなか日本にいると、日本人が日本にいるとね、なかなか僕はだから関西人、関西帰ったら気持ち悪い大阪弁って言われて、東京にいるときはバリバリ関西弁じゃないですかって言われたときに僕のアイデンティティークライシスになる。
なるほど。そういう感じかも。
そういうことです。だから僕足出して寝ると必ず携帯が使えなくなる。
は？夢の中でさ、メール打とうとしてもなかなか打てないよね。
ああ、そう、打てない。
どうしても変換が変なになっちゃったりして。
そう、あのね、何回文字入力でも間違えるんですよ、夢の中ってね。あれ、なんなのって思いますよ、ね。
あ、俺今気がついたんだけど、ロンペイさんが一切喋ってない。
そうなんですよ。
ちょっとロンペイさん、最後まとめてもらおうよ。
いや、だから、あの、ラフランさんが言ってた、その、夢だからもどかしいっていう感覚って、まあ、確かにそうだなって思ったんですけど、うん、まあ、それプラス、やっぱり、あの、この映画で描かれてるのって、 ていうのは、やっぱアメリカに移住した移民っていう部分だと思うんですよ。うんうんうん、で、まあ今、それこそラフランさんはその、何、アイデンティティの話にしてましたけど、メキシコ人はメキシコ人でアイデンティティがあると思うんですけど、やっぱそこからアメリカに移住しちゃうと、うん、アイデンティティって何なのって話になると思うんですよ。うん、移住した人たちって。うん、だから、そこももどかしいんだと思うんですよね。多分、今の人たち自身も。うんうん、だから、そこも表してんじゃないかなっていうところで。
う
ん
う
ん、
そうかも、
うん。だから僕、まさに日本人って、アイデンティティとかちょっと希薄だと思うので、うん、そこは、想像するしかなくて、共感する部分があまりできなくて、あ、こういうことなのかなっていうふうに思うぐらいで、うん、まあ、関西から東京出てきて、若干そこは感じてるんだったら、あ、なるほど。
全く感じてないけどね。それでなんか怒られたことないから。ないけど、まあ、そうですね。なんか、でもほら、O1 ビザとか言ってる空港で降りる時とかさ、
はいはいはい、うん、ね、揉めてましたね。
揉める話とかも、なんかそういう、やっぱり、うん、まあ、とにかくこう、なんでしょうね、こう、血に足ついてない映画ですよね、全部の内容は、
ね。そういうことなんだろうね。
ふわっとしてるっていうか、うんうん、ちょっと浮いた状態の映画ですよ、これ。多分自分、うんうんうん、自分にとっても、その描かれてる出来事においても、全部ふわっと浮いてるから、うん、それが乗れるかどうかですよね、きっと、
ね。そうやね。
そうですね。松大臣は乗れなかったということ。
松大臣は乗れなかった。音系大臣も、まあ若干乗れなかった。石山大臣乗ってます。
いやいや、それは、いや、そんなことないよ。これで面白いと思ってくれる。
あ、そうか。う
ん
う
ん、
面白いと思いました。
王様にハマってるかどうか。
ありがとうございました。いやいやいやいや。
は
い、
だから、数年後にさ、このデルトロ、ギレルモ・デルトロの自伝的作品とか超面白そうですけどね。で、スリアオミーゴス完成みたいなのがちょっとやってみたいですけどね。
うんうんうん、この映画多分何回も見ると、まあもちろん投資で見るようにしんどいですけど、
うん、
何回も見るとまた見るたびに見方変わるのかなって、
うんうんうん。僕はブルーレイ買うつもり
です。すげえ。
こういうね、映画は買うの。でも、スラムダンクとかは多分買わないと思う。
ミナリトゥ監督の隣の部屋にいたんですよ、俺って何回も言ってますけど、
何回も見たいよね、こうい
うのは。だな、俺もあんなチリゲにしよう。俺もイニャリティヘアにするわ。
割とチリゲよ。
そうね。
鼻も高いし。
もうちょっとハゲなあかんねんな。あんな感じになるんや、ね。
ちょっと抜こうかじゃん。
抜く？そこまで。
役作りみたいな。
ヘアアイデンティティクライシス。
あ、そっちか。うまい。おさばうまいです。
あ、はいはい。あ、要は満足だ。
満足。終わろうか。終わろうか。
はい。
長々とすいませんでした。
いやいや。
いやいや。
いや、深まった。
面白かったです。
ありがとうございました。
言い残したことはないですか、皆さん。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
告知などよろしいですか。
はい、告知をお願いします。
はい。
ラフランスさんから。
僕ですか、はい、はい。こういう一本の映画、こういううちという番組を、YouTube と Podcast でやっております。ここに来てくださる皆様にも参加していただいてますので、お時間あればぜひ聞いてください。です。以上です。
ありがとうございます。
石山さん、お願いします。
あ、特にないです。みんな頑張っていきよう。
ないのかい。
じゃあ最後、ロンベさんにも。
あ、僕ですか、僕は、はい、まあ、同じポッドキャストですけど、
本編
も、いろいろ配信してますんで、はい、ちょっと順番前後するかもしれないですけど、シネマクティブ東京支部の音声配信が多分300回に到達してるかどうかだと思うので、ちょっと300回の内容は秘密なんですけど、ぜひ本編聞いていただけ
ると、なんかやる
んですね。なんかあるんですね。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。ありがとうございます。
じゃあ告知ないけど、豆知識だけ言っていい？
はい、はい、はい。
パーティーシーンあったじゃないですか、バルトンの中で。
はい、はい。
はい、
あそこのパーティー会場、うん、メキシコシティにあるカリフォルニアダンシングクラブっていうらしいんですけど、ネットで検索してみると、全然大したことない普通のダンスホールで、めちゃめちゃ飾ってるんだなみたいなのがよくわかると思うんで、見ると面白いです。
はい。
あ、僕もじゃあもう一個いいですか？
ちゃっていっちゃって。
はい。テレビ局の通路のシーンがあったと思うんですけど、あそこの壁にトッポジージョのね、写真が飾ってあるんですよね。
びっくりした、トッポかと思った。
なんでか知らないですけどね。でも、あれイタリアのアニメなんですけど、
うん、
メキシコで人気があるらしいです。
へぇー。
以上です。
そうなんだ。
それ
トッポ大好き。
なんで急にこれ豆知識語るエンディングなんとか
意味ないですけど、別に。
トッポ大臣。トッポ大臣は豆知識ないもん。
トッポ大臣はないですね。ピスタチオ味がトッポ美味しいです。
あ、はい、食べましょう。
トッポの話じゃないか。
ところで、はい。
野菜を食えよな。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、バイビー。